慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
もうだんだん暖かくなりますね。はい。では今日と明日は聖霊降臨の祝日ですので、まずそれについてご一緒に考えたいと思います。ミサには3つのろうそくで、その3つについて少しずつご一緒に考えてみたいと思います。まず人たちの宣教、2章1から11まで。人たちの宣教、2章1節から11節まで。はい、お願いします。
聖霊が下る。50歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が若で若でで現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、発見に取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フィリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もいる。クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどうしたことなのかと互いに言った。
ありがとうございます。イエス・キリストが死ぬ時までは彼の生きが何もかも分かりやすい、もちろん言葉は分かりにくいことがあるけれども、彼の動きと言葉などが分かりやすい。ところが死んでから復活してから何もかも分かりにくくなります。一体どうなってるのかと分かりにくい。何回も現れるんですね。その現れ方にもちょっと微妙なことが多いし、この間の日、キリストのご昇天、天に上げられる、これは聖霊降臨、これは難しい、すべてがアニメですか、という意味か分かりにくいですね。ということは、この弟子たちが書いたのはこれです。目には見えないことを言葉では表し得ないことを説明してるんです。目に見えないこと、この体の目には見えないことを そして言葉では表し得ない事実を、事実を彼らが心ではっきりと感じたことを私たちに述べます。自分で感じたこと、心で深くはっきりと感じたことです。でも目には見えないことで、言葉では表し得ないことをどういうふうに私たちに伝えることができるでしょうかということは困ってたんですね。だからキリストが何回も現れるんですね。でもその現れ方はすごく不思議ですね。急に壁を通ってドアが閉まってるのに真ん中に立つ、どういう体ですかそれ。それと同時に魚を食べる、魚を食べることができるのにどうしてこれは通すことができるんですかと。なんか分かるに、ケイジ・コロンボがいたならば全然分からないという、もう お手上げ、分からない、ね、それにご焦点、キリストがやっぱりロケットのように上がったところがないけれども、でもそうだったかもしれません。このような雰囲気の中では壁を通ることができる体ですと、そして上の、あの湖の上を歩くことができるので、その体が上がることができる、それは全ては嘘ですか。いや、それは彼らにとっては深くはっきりと感じていることですけれども、どういうふうに伝えればいいのかわからない。だからこれを読みますと、まあ、なんとなく彼らが、つまり弟子たちが言いたいことを分かりますけれども、でも分かりにくい、どうなっているのか分からない。これは前提ですね。それにこの聖霊降臨のことは明らかにアニメだと思います。明らかにアニメですね。つまり文字通りに、今朗読されたことは文字通りに起こったのではなくて、アニメで表している、言葉で表しないことはなるべく分かりやすく私たちに伝えるんです。嘘ではない、事実です。でも超自然的な事実、超自然、自然を超える。キリストが死ぬ前は自然を超えるんじゃなくて、普通の人間が苦しめられた、話して食べた、その後は超自然な事実ですから。だから読んで困る、分かりにくいということは当たり前です。ではこれはイントロダクションにしておいて、今度この、聖霊降臨のことです。一節のことを読んで一緒に読みましょう。五旬祭の日が来て、五旬祭というのは農業の祭りでした。ずいぶん昔から、キリストよりずいぶん昔からこの祭りがあった。五旬節、これはギリシア語ではペンテコステ、ペンテコステペンテコステの意味は五旬祭。ペンテというのは五、例えばアメリカのホワイトハウスのペンタゴン、ペンタゴン、五つのあれ、あるいは、オリンピックスの時にはペンタスロンという、ペンタスロン、ある選手がアスロン、アスリート、アスリート、例えば五つの違った構想をするんですね。走って、泳いで、自転車に乗ってと、五つ、ペンタスロンというんですね。ペンタ、五。あるいは、聖書の一番最初の五つの本は、 創世記などですね。それはベンタテウクンという、ベンタテウクン、ベンタ五冊、テウクン、まあ、テウクン。とにかく今言いたいのはそれを覚えなくてればならないことではないけれども、ベンタというのは言う。でから五巡祭。ところが、これはペンテコステというときにはたくさんの人が誤解しているんです。ペンテコステということは聖霊降臨の意味だと思っているけども違います。ペンテコステの意味は五巡祭。ただ五巡祭の日には聖霊が来ましたので、はい。そしてもう一つ、ここで天からまず炎、三節、そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。炎というのは火ですね。火というのは精霊のシンボルです。精霊のシンボルだから思い出しましょう。イエス、あの聖者ヨハネは言った言葉です。私はあなた方に水の洗礼を授けるが、私の後に来るもっと偉大な人は水と火と聖霊の洗礼を授ける。水と火と聖霊、火と聖霊は同じですね。炎の形で、この炎を考えてみれば、この火には三つの側面があります。三つがすごく大切だと思います。一つは光ですね。火は光、照らす、照らしてくださる。聖霊は照らしてくださる道を、本当の道は本当の幸せに、本当の愛に導く、本当の神に導く道を照らしてくださる。いろんな道の中からこれだと。それから火ということは熱ですね。熱、火は熱です。では情熱、心の情熱を引き起こす聖霊、キリストに従うために熱意を感じさせるんです、聖霊。もう一つの意味は温かさ、温かさ、心の温かさ。正しさだけではなくて心の温かさですから、炎はこの三つの側面があります。光、熱、温かさ。さらに聖霊はもたらすのは炎と同時にグラチア、グラチア、救いの恵みというグラチア、救いの恵みというグラチア、神に抱きしめられるという恵みをもたらす。このグラチアを獲得したのはイエス・キリストです。イエス・キリストは主に死と復活によってこのグラチアを、この救いの恵みを獲得しました、私たちのために。でそれを心にもたらして、心の底で感じさせてくださるのは聖霊。聖霊の役目はグラチアを感じさせるんです。でその聖霊がそれをもたらすと、聖パウロが言うように、私たちは神様に向かってアッバという、アッバ、パパ、父ちゃん、父ちゃん、親しみやすくなる神様が、恐ろしいお父様ではなくて、怖いお父様ではなくて、パパですね、父ちゃん、アッバ、この意味ですね。グラシアの結果は、神が身近に、神の身近な温かさを感じるんです。ですから、聖霊の役目は、この、水が、光、熱意、温かさと他にグラチアをもたらす。はい、 かしここにはイエス・キリストは何回もおっしゃる、一つになるようにあなた方がみんな一つになるように、一つになるようにと言います。どういう意味で一つになるんですか。みんな全く同じ、そうではなくて、この炎の形はこれです。みんなが一緒にいる、共にいる、そしてまたその聖霊を同時にいただく、同じ時間に一緒に、同じ時間に、空間的には一緒にいる、時間的にも同時にいただく、そして同じものをいただく、同じ霊をいただく、同じ聖霊をいただく。ところがどういうふうにいただくかというと、別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった、個人個人ですね。ですから一緒になるということは、みんな一緒になるじゃなくて、個人の考え方もある、個人のイデオロギーもある、個人の価値観と使命と性格と好みと全部バラバラです。そのバラバラであることは大事です。だから別れ別れの一人一人の上に、でもそれがあってなおかつ聖霊によって一つとなる、霊で言うとオーケストラの位置、オーケストラの位置、楽器が違う、楽譜も違う、入る時期時間も違う、時も違う、でも一緒のメロディー、この一緒のメロディーという意味で一緒になる。でも楽器が一緒になることではない、みんなピアノ、尺大のピアノの、それはオーケストラではない、一台で十分です。ただ一緒のハーモニー、調和、音楽、この位置をキリストが求めています。だから今でこの例で言えば私たちは光一緒にいる、そして同時に同じ時間に同じ光をいただいています。そうではなかったんです。一人一人には自分のランプがある、自分のランプがある、そういうふうに呼んでいます、ね、これではなくて各自に来る同じ電気です、同じ精霊、同じ賜物ですけれども、一人一人の上に来る多様性の中の位置と表しています。はい、これは炎に対すること。もう一つあります、息吹。息吹というような一節、突然激しい風が吹いてくるようにような音が天から天から来る。その激しい風が天から来る。風は普通は上から来ないですね、右左から来る、天から来る風。この風というのはイエス・キリストが使う言葉です。ニコデモと話している時には、あるファリサイ派の学者と夜話している時には、イエス・キリストは風、聖霊が風のように導いてくださる、風、息吹、この息吹。ところが風という言葉はギリシア語ではネウマという、ネウマ、ピネウマ、ネウマ、これは風です。ところが霊、聖霊の霊もネウマというんです。聖霊の霊と風は同じネウマです。 同じ言葉です。イエス・キリストはその言葉をその意味で2つの言葉を使って説明するんです。聖霊は風のように導いてください。ですから聖霊は息吹、炎、そしてもう一つのことがあります。終わりに、外国語、弟子たちは違った言葉を話す。それはどういう意味ですか。すべての国の人たちがその言葉が分かる。文字通りに聖書を解釈する人は文字通りにこれを解釈しますという、この言葉があるという、ボーボーボーボーと言えばみんなが分かるという、私はその意味ではないと思います。まあそういうふうに解釈したければ頑張ってくださいけれども、そうではない。2つの意味があると思います。1つは明らかです。教会は国際的です。イスラエルだけではなくて全ての国の言葉でキリストの福音が述べ伝えられる。国際性、教会のキリスト教の国際性。例えば私は今ここで日本語のような言葉で話してますね。私スペイン人ですね。逆に亡くなられた大きい神父様、イエス会の大きい神父様がネパールでネパール語でキリスト教のことを教えていたんです。つまり全ての言葉、キリストの言葉が、全ての言葉が述べ伝えられる、全国の 全世界のことです。それは一つの明らかな意味ですね。もう一つの意味があります。福音の言葉、キリストの言葉は心から生まれて心に入り、すべての人間の心から心にあります。そしてキリストの言葉はすべての人間の心に入るんです。すべての聖書の言葉が入るのではない。根本は愛し合いなさいということ。愛し合うということはどこの人間にも、どこの国の人間にも心にある。でその心にある言葉に当たる言葉が響いてくる。愛し合うということはですから深い言葉がどこの人間にも当てはまる。フロイドが言ったんですね。いつか引用しましたけども、フロイドが、私は愛したい、利益にならないと分かっている時に誤解されるかもしれないと思ってても、感謝されないだろうと思って、そうすると分かっていても人を大切にしたい。なぜですか。分からない、分からないけれどもその事実はあると、フロイドが、人間の心をよく研究してきたフロイドが言うんです。人間の心、私だけではなくてみんな愛したい、愛したい。なぜですか。わからない、彼は知らないというんです。信仰の言葉で言えば、神がその愛したいという望みを心の中に刻んで書いてくださったからですけれども、彼は神を信じないので知らないという。ところが事実は事実、みんな愛したいというんです、ね、ですからその愛したいところに、深いところに当たる言葉はどこの人間にもインパクトを与えるわけです。その意味で、みんなその話が分かります。はい、ではもう一度、全部ではなくて1から6までお願いします。
が下る。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、発見に取られてしまった。
はい、ありがとうございます。少し考えましょう。それでは第二の朗読に入りましょう。聖パウロの書簡ガラテヤ5章16節から25節まで。ガラテヤ5章16から25まで。ガラテヤ5章。はい、お願いします。
霊の実と肉の技。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反して、霊の望むところは肉に反するからです。霊と肉とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねに、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできません。これに対して、霊の結ぶには、愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望ものとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。
ありがとうございます。ここは肉の技対霊の実を比較するんです。肉の技と霊の実、肉の技というのは、肉というのは多分ここで今よく使われているエゴという言葉はよく使われますね。この人のエゴが強い。エゴというのは結局利己心と傲慢によって汚されている自分。 自己心と高慢によって汚されている自分はエゴ、これは肉ので、エゴがするフィザ、これは肉、ここの肉というのはそのエゴに当たると思います。私でこのエゴの技とは、ここにいろいろと書いてありますね。結局敵意、争い、怒り、妬み、自分で読んで反省すればいい。敵意、人に対して敵意と恨みがあるかもしれない。争い、怒り、外に出さなくても心の中に必要でない怒りを抱いているかもしれない。そして妬み、これが多いです。嫉妬心で、これはエゴの技、エゴの技、肉の技です。それに対しては、これは22節ですね。霊の結ぶ身、霊の身は、結論から言えば愛ですね。ここに書いてある、霊の結ぶ身は愛である。でこの愛のもうちょっと具体的な説明として、いろんなことが言うけど、結局は愛ですね。霊の身は愛です。でいろんな出ているので、いろんなことが出ているけど、私が思うのは、その身は喜びと平和だと思います。喜びと平和は愛の実り。キリストの平和は愛から生まれる平和。キリストの与える喜びは愛から生まれる喜び。でその愛の、もうちょっと詳しく言ってみれば、寛容である、親切である、柔和である。ということは、何でも言うように、霊が結ぶ身というのは、霊が私たちにその身、その喜びと平和を与えてくださって、で私たちは黙っていて受け身的にそれを受けて、よかった、もう喜びと平和を感じる、その甘いところではないんですね。聖霊がくださるのは手本、いつも言う言葉、手本、子供たちが字を書くことができるためには手本があって、薄い字でああいうえおと書いてあるんですね。それを子供が鉛筆でなぞるんですね。なぞる、その意味で喜びと平和をいただいています。受け身的にいただいて、あ、すごい喜びを感じる、すごい平和を感じる、そうではない。それを感じるためにあなたがしてください。寛容であり、親切である、庭であり、つまり宿題を、手本という宿題を いただく。で先生がそばにいてくださるけれども、自分でしなければならない、その意味でこれをいただきましょう。はい、じゃあこれを読まなくてもいいけれども、少し考えましょう。ご自分で読んでもいいし、 それでは今度福音を同じミサの福音を読みましょう。ヨハネ15章26節から16章15節まで。15章の26節から16章15節まで。はい、お願いします。
迫害の予告。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護士、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。聖霊の働き。はじめからこれらのことを言わなかったのは私があなた方と一緒にいたからである。今私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したのであなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば罪について義についてまた裁きについて世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと、義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとはこの世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが今あなた方には理解できない。しかしその方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げる方である。その方は私に栄光を与え私のものを受けてあなた方に告げる方である。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
ありがとうございます。ここ一番最初に聖霊は弁護者と言いますね。一番最初に15章26節、私の父のものからね、弁護者、これはいい解釈で、いい言葉ですね、本当に。パラクレトス、 ギリシア語ではパラクレトス、パラクレトスというんですね。それは弁護士、弁護士、弁護者という意味です。つまり慰め主ということもよく言われるんですけども、それはまあもちろんそうですけども、本当の意味は弁護士、弁護者です。パラクレトス、私たちを守ってくださる、弁護してくださる、神様の前でも人の前でも、そして斡旋してくださる、斡旋してくださる。そしてキリストの言葉を、これあちょっと15節、最後のその方が私のものを受けてあなた方に告げる、聞いたことを語り、その前に書いて真理をことごとく悟らせる、聞いたことを語り、またですから言いたいのは、聖霊は自分の言葉を私たちに伝えるのではなくて、キリストの言葉を私たちに伝えるんです。キリストの言葉を説明してくださって、そして私たちの具体的な状況に合わせてくださるんです。その意味を理解させてくださる。光でもって理解するキリストの言葉の意味が分かるために、心から説明してくださる。それと同時にキリストの言葉を、あなたにピンときたキリストの言葉をあなたの具体的な状況に合わせてくださる。というのはイエス・キリストはすごい強い方だった、神様でした。そして21世紀前の人でユダヤで全然違う状況です、私の。ですからキリストの言葉はそのまんま当てはめることは難しい時が多いですね。ではキリストの言葉をあなたの具体的な状況に合わせてくださるのは聖霊です。この例をいつか言ったんですね。三位一体の私たちの救いのために、三位一体の役割分担というふうに働いてくださるんですが、このパソコンの例を出しましたね。パソコンというのは自分の命だと想像してください。命あるパソコンだとしますね。そのメーカーは御父ですね。自分の命を作ってくださったのは御父。ところが御父が言う、このあなたの命、このパソコンをうまく使ってください。下手に使えば壊れる、そして何の役にも立たない。正しく使えばすごい便利です、すごくいい。でもどうやって使えばいいんですかと、そこで取説がある、取説が入ってあるんです、ね、取扱説明、説明書。それはイエス・キリストです。イエス・キリストは生きた取説です。イエス・キリストの言葉と行いを見て、それに従ってすれば、この命、このパソコンをきれいに使えるんです。キリストのようにしてください。はい、わかりましたということ。でもね、時々難しい。取説に書いてあることを、私の好きなことに合わせるのは難しい時があります。たくさんの人は困るんです。わからない、書いてあるけども、そ書いてあることはここにどこに押せばいいのか頭に来るんです。そこで友達、詳しい友達に頼んで隣に座って、何が欲しいんですか、いやこのメールを7人に送りたい、じゃあ書いてあるでしょ、そ書いてあるけどどこですか、これはここでしょ、ポンと、ね、今度ここ出したということに。この友達は聖霊です。取説にならない、取説を説明してくださって、私の 望んでいる状況に合わせてください。この仕事ですね、それにもう一つの言葉があります。一番最初にも出ています。弁護者である、すなわち、あと、一番最初26節15章の26節、私の地図、弁護者すなわち父のもとから出る真理の霊、真理の霊、聖霊は真理の霊、弁護士であり真理の霊である。じゃあ真理、真理とは何ですかと。ここはギリシアの考えとユダヤの考えはちょっと違う。真理という概念を説明するには、イエス・キリストはユダヤ人です。ギリシア人ではない。でも両方とも使ってもいいと思います。この個別があります。ギリシア人にとっては真理というのは、私たちがギリシアの考え方を持っています。真理は自分の言葉あるいは自分の考えが事実に合っているということは真理です。自分の考え、自分の言葉が事実に合っていることは真理です。合ってないことは嘘ですから、真理は人間を無知から解放する。無知、何も知らない。真理は、これはギリシア、これもそうですね。この意味でも真理の霊です。もう一つの意味、ユダヤ人にとっては真理というのは信用できるもの、信用、信頼できるもの、頼りになるもの、信じてもいいよ、安心して頼りになるものは真理、つまり忠実な神。真理は忠実な神、絶対裏切らない、絶対騙さない、約束を必ず守る神は信用できる霊、あの真理です。この意味の真理です。で、このユダヤ的の真理の、この真理が罪から解放する、無知から解放することよりも罪から人間を解放する、そしてこの真理が人間の献身を要求します。献身、自分を捧げる、その真理に自分を捧げることを、真理がそれを要求するんです。ただ頭で考えて、そうですね、事実、合ってる事実、そうじゃない、それだけではなくて、その真理に自分を捧げる、献身する、その意味で真理の霊です。二つの意味が含まれていると思います。ギリシアの考え方とユダヤの考え方、一緒になってもいいと思います。私は最後にもう一つの言葉があります。ここには出てないけども何回も出てくる言葉ですので、そして分かりにくいからもう一度考えてみましょう。栄光、栄光という言葉、栄光の三冠がありますね。ミサの時に栄光、神に栄光 かかれ、イエス会の私たちの会のこの教会はイエス会です。もっとはこの4つの英字です。大文字で平、M、D、G、A、M、D、G。この意味はラテン語ですけども、アッ、のため、アッというのはのため。M、マヨレム、もっと大きな、もっと豊かな。D というのはデイ、神の、神様の、もっと大きな。 G、 最後の G は Glory、 Glory、 栄光、神の最も多い、最も広い、最も深い、もっと、偉大な栄光のために全てを捧げるというイエス会の AMGD。 ではこの G というのは Glory どういう意味ですか。神様の栄光は、神様が私たちが、ああ神様万歳万歳素晴らしいということを望んでるんですか。そうではないでしょう。そんな神様は そんなことはない。そんな褒められる、褒めてもらいたい、褒めてもらいたい、そういうことではない。栄光というのはこういうことです。人間同士の栄光というのはこれですね。その人の偉大さの表れ、その成功、その勝利、その人の偉大さ、その人の力の能力の現れです。それはその人の栄光。例えばノーベル賞をもらう人はいただくときにはその人の栄光、自分の能力が現れる、認められる、その人の栄光。オリンピック選手が金メダルをいただく、獲得するときにはその時はその人の、その選手の栄光、自分の力と能力と技術の現れです。では神の栄光は何ですか。神の力と神の偉大さは何ですか。筋肉の力ではない、軍事、技力の力ではない。神の偉大さと力は愛ですね。神は愛である。愛は神である。つまり栄光は、神の栄光は愛の現れです。愛の現れは神の栄光。神が現れることは、神を表すことは神に栄光することになる。神を褒めたりして万歳万歳、そうじゃなくて愛し合いなさい。これをするときには、これをすること自体は神の栄光になります。例えばミサのときには栄光の参加がありますね。天には神に栄光、地には御心にかなう人に平和。天には神に栄光、地には御心にかなう人に平和。御心にかなうことは何ですか。御心は愛し合いなさいということです。だから御心にかなう人は愛し合っている人です。その人に平和がある。ですから人間の平和は神の栄光です。神の栄光、天には神に栄光、すなわち人間の御心にかなう人に平和がある。その平和は神の栄光、その平和は愛の現れ、愛の現れは神の栄光です。 で誰がその栄光を表すんですか。まずイエス・キリスト、イエス・キリストと神自身が、イエス・キリストは何回も言うんですね、主に受難の前に、これから私が神に栄光を与える、で神が私にもみんなに栄光を表す、愛を表す、キリストが愛を表す、それは神の栄光です。で神が自分の恩子を使わせて、そして私たちを抱きしめて、神の栄光、神の愛が現れる、キリストがそれを表す。それから愛し合っている人々が神の栄光を表しています。愛し合うこと自体は神の栄光です。さらに自然の素晴らしさも神の栄光です。自然にはよく見れば、きれいな目で見れば素晴らしいですね。それは神の栄光。イグナチオ・デ・ロヨーラはおじいさんになっていた時に庭を歩いて、杖をついて歩いて、そしてお花を見た、きれいな花で、あの杖で軽く撫でて、分かってるよ、分かってるよ、あなたは、お前は神のこと言ってるね、分かってるんですか。その自然が神の栄光を表す、神の愛を表している。動物、植物、岩、海、全部。さらに聖書には、この間の話でした、聖書には雲が何回も出てくるんですね。光、雲は神の現れ、特別な現れ。雲はこの3つの特徴があると言ったんですね。神の身近な、隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、これは雲、隠れているんですね。神が見えない、隠れた存在、身近な存在、そこにいる、そばに、私たちの身近な存在、そして救ってくださる、助けてくださる存在、それは雲で表されるんです。ですからこの雲が神の栄光を表す。そしてこの雲は旧約聖書に書いてありますね。モーゼの時、いつも雲が歩いてた時に雲がいたんですね。一緒に動いていたんです、見守る。そして休む時には雲がどこにとどまっていたかというと、聖筆に雲がとどまっていたんです。では私たちの聖筆には雲がとどまっている。イエス・キリストのご聖体、それは雲、神の身近な存在、隠れた存在、助けてくださる、愛してくださる存在、その聖筆の中にあります。はい、ではこれはちょっと長いですので、どうしましょう。じゃあ15章26節から分かりにくい、じゃあ読まないで自分で読んでみてください。ちょっと長すぎるので、あるいはじゃあ16章 節から終わりまで、16章12節から15節まで、16章、ヨハネ16章12節から12節から15節まで、お願いします。
聖霊の働き。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。で、新しいのを読むのはちょっと時間がないので、一つのことだけ読まないで、友情について考えてましたけれども、一つのことだけ、自分自身との友情について考えましょう。自分自身との友情、ある本がありましたけど、ニューマン賞のベストフレンド、日本語でもベストフレンドと、カタカナでベストフレンド、つまりこの本が言うのは、自分の一番いい友達は自分自身です。自分自身が自分の最もいい友達です。それにもかかわらず、私たちは自分と仲が悪い時もあります。それは残念です。そこからいろんな病気と不満が出てくるんです。自分と仲良くなるように、例えば何か悪いことする時には、私たちはこう考える。まあ私はこんなもんですから仕方がない、これはいけない、この考え方いけない、私はこんなもん弱いもんですから、だらしないから仕方がない。そうじゃなくて、こう言うべき。私がいい人なのに、どうしてこんなことするんですか。この言い方が積極的です。ですから、私はこんなつまらない人間だから、この程度だろうということを言うんですけども、いけないんですよ。それで自分を見下すことになるんです。そうではなくて、私がいい人なのに、どうしてこんなつまらないことをしなければならないんですか。それで元気が出てくるんです。ですから、いろんなことで自分と仲良くなるように。そして、一つは自分とよく話すということは自分との言う。自分というのは、いつも言うように、浅い自分ではなくて深いところの自分。浅いところの自分はエゴイズムと傲慢によって汚されている自分。エゴイズムと傲慢によって汚されている自分は浅いところの自分。深いところの自分は 愛したい自分です。愛したい自分です。本当の自分、自分らしい自分、それはあなたのベストフレンドです。その人とよく話すことはいいです。よく話す、自分と深いところの自分と仲良く話せば、あの詩人がマチャドがある詩人、スペインの詩人が言うように、私がこの友達と私のベストフレンドとよく話します。この人と話してこの人は愛するという秘密を教えてくれた、愛するという秘密を教えてくれたというんです。哲学的に愛とは何かということではなくて、この具体的な状況には愛することは何ですか、この人と話すんですか、放っておくのか、厳しく言った方がいい、許した方がいい、その具体的なことを教えてくれるのはこの良い友達。結局聖霊にすごく近いですね。ですからこの良い友達がまず愛の、具体的な愛の秘密を教えてくれた。そしてまたもう一つ、深い自分とところ、自分とよく話す人はいつか神と話せるだろうと望んでいる。自分とよく話す人は神と話せるだ、いつか神と話せるだろうと望んでいる。つまり深い自分と話すと神が欲しくなる、神に会いたくなる。これで深い自分と仲良くなりましょう。はい、少し考えましょう。それではアメマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アメマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の皆によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。